の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストはなんとカナダから出ていただいたんですけれども、カナダのアルバータ大学に留学中の久富里子さんです。久富さんはですね、福岡県出身で、帯広畜産大学を卒業後に、北海道内のですね飼料会社、餌を扱う会社ですね、飼料会社を経て、で阿蘇路町に住みながら酪農コンサルタントのお仕事をされていたんですけれども、2019年よりカナダへ渡って今大学でお勉強されています。ちょうど1年前ぐらいにですね、久富さんにこの番組にも出ていただいたんですけれども、その回が大変ご好評をいただいたので、今回また再度お願いして、そしてさらに今回はですね、カナダで久富さんと一緒にお勉強しているお友達にもインタビューして出ていただきました。そのですね、カナダのお友達もね、とっても優秀なお二人で、とっても美人さんのローレンさんとイケメンのマシューさんと4人でですね、ズームでつないでインタビューもさせていただきました。で、私の拙い英語だとね、なかなか伝わらないので、久富さんにはもう通訳もしていただいて臨んだので、皆さんお話楽しみにしていただきたいなと思います。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日のゲストはですね、なんとカナダとつないでおります。カナダのアルバータ大学に留学中の久富里子さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
このラジオの中でお久しぶりですね。
お久しぶりです。
ちょうどね1年ぐらい前に出ていただいた以来ということだったんですけど、なんとです久富さんとの収録を2回やってまして、ちょっと前にその久富さんと久富さんのお友達、カナダのお友達をお二人とも一緒につないでズーム収録をして、そのね久富さんのカナダの大学生活の雰囲気とか、あとどんなお友達がいるのかなっていうのを伝えていきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、よりリアルが伝わるかなと思って、それをちょっと楽しみにしてるところです。久富さん、2019年でしたっけ、2019年の9月ぐらいにカナダに渡って、はい、もうすぐ2年になるってことですよね。
そうですね、あっという間ですね。
日々今はどんな生活をしてるって感じですか。
今はでもカナダアルバータ州はまだコロナの規制が結構強いんで、
はいはい、
学校大学ももう2020年の3月からストップしてて、ずっと全部何もかもオンラインです。授業とかミーティングとか進んでいて、だからその学校に出かける用事も基本的になくて、
うん、
基本的に家に引きこもって暮らしています。
カナダに住んでるのにっていう感じですよね。
本当に
もったいないなっていう感じもちょっとしますよね。
そう、もったいないなっていう気持ちもあるんだけど、その想像してたより大学院の用事はやっぱり忙しいし大変で、その時間もすごい費やすから、誘惑が少ないのは帰ってよかったかもしれないなと思う時もあります。
確かにその課題がね、やらなきゃいけない課題がすごい大きいし、結構重たいものが多いからいうことです
よね。そうやっぱついていくのに必死でね。
いや、もうその重たさみたいのをね、今日ちょっと少しでも伝わるようにね、ちょっとお話できたらなっていうふうには思うんですけれども、結構カナダの大学生って結構あれなんですよね、ルームシェアとかしてる人が多いんですもんね。
カナダ全域かわからないけど、私の住んでるエドモントンは割と住宅の値段が高い 家賃が高いから一人で住んでる人も中にはいるんだけど、基本的には二人とか複数人でルームシェアして一軒家に住んでたり、うん、マンションみたいなところに住んでたりする人が多いですね。
それってなんかどういうふうに見つけるとかあるんですか？なんかお友達、もともとお友達じゃない人と一緒に住んだりもするんですもんね。
する、私は最初はなんか知り合いのつてで見つけたルームメイト、家に住んでたんですけど、その後はそれこそこの後出てくるローレンが SNS の中でルームメイト探している人いるんだけど、どっか空き部屋ある人いないみたいな感じで投げかけてくれて、
はいはい、
で何件かこの人この人この人っていうのが手を挙げてくださった人がいて、そこから選んだ感じ、
う
ん、
あ、その、まあ、大学生が見るような SNS の何かっていうのがあったってことですか？
大学生が主だけど、その友人内っていうか限られた輪の中で見れるものがあったり、あと それとは別でね、なんか記事時って言って、その掲示板、売り買いの掲示板みたいなのがあって、うんうん、こういうなんかそのエドモントンはエドモントンの地域だけでこう区切れるんだけど、もうそこで何でも売り買いされてて、車も売り買いされるし、ルームメイト欲しいっていうのもやり取りしてるし、だからルームメイトが欲しい、空き部屋があってルームメイトが欲しい人は記事時にルームメイト募集って書くし、部屋が欲しい人はその住みたいとこ募集って書くし、
うんうん、
あと酪農家さんに聞いたら未計算もその記事で売ったりするらしくってびっくりしたんだけど、
でもそういうところでも売っちゃうってことですか？
もう牧草も記事で売るみたいな、その売り買いのサイトがあるみたいでね、そういうところでルームメイトを探している友達もいましたね。
同じ町内でのこう会話だから、まあ、何でも物もお金かけてこう送るっていうこともあんまりしなくても良いということなんですかね、きっと。
まあ、物によるとは思うんだけど、基本的になんかそのうちまで取りに来てくださいみたいな出品されてて、
うんうんうんうん、
家具とかも、そう、車もそうだし、家具も出てて、私も全身鏡欲しいなと思ってて、ずっとその記事時見てたら10ドルとか1000円ぐらいで出品してる人がいたから、その人ん家まで20分ぐらい車でかかったけど、その人ん家まで運転してって10ドル札握って取りに行った鏡を、う
ん、え、運転もしてるんですか？
車も持ってる。
あ、車も持ってるんですね。
持ってる車、SNS で今度エドモントンに住んでる日本人のグループがあって、他の日本人の人が勧めてくれて、車欲しいんです、買いたいんですよねっていう話してた、最初記事時で見たらいいよって言われて、で記事時の次にその SNS の、 日本人グループに投稿してみたら、なんかいい話拾えるかもよとかって言うから、車欲しいです、なんか買いたいんですけど、誰かそういう当てがあれば教えてくださいって言ったら、すごい条件のいいお話で車も買えることになったりとか、私はちょっと運が良かったんだと思うんですけど。
へえ、結構じゃあ日本人も住んでるような街なんですか？
いや全部で何人いるとか全然知らないけど、日本人のお友達もこっちにいる
感じ。
いや、ありがたいことに。
あれですもんね、エドモントンは一応アルバータ州の中では一番大きな町で、
1番目か2番目か、カルガリーって昔オリンピックになった町も100万人都市で、エドモントンも100万人都市、
エドモントン第二都市って書いてあったかも、なんかウィキペディアで見たらカルガリーが一番大きな町でしたね
だった気がする、
うん、
でもいずれにしてもどっちも100万人を超える都市だから、そこそこ日本人もたくさんじゃないんだろうけど住んでる。
でもなんかちょっと安心ですよね。なんとなく日本人も住んでる地域だと、なんとなくこうなんかあった時にちょっとこう日本人の感覚でこれっておかしいなとか、なんかどうなんだろうって思うこととかもちょっとこう話聞いてもらったりとかね、できたりするから、それはそれでいいのかなと思います。いや、便利ですね、そういうふうに思うと SNS はやっぱり
便利だね、うん、なんかそうそう、日本人のお姉さんみたいになんか面倒見てくださる日本人の友達とかもいるから、うん、あんたちょっと大丈夫とかってなんかたまに声かけてくださったりするのはありがたいよね。
日本にいる時もそんな感じじゃなかったですか？
うんね、ありがたい、いろんな人が仲良くしてくださって本当にありがたい、ね、
いや、それはもう人柄なんで、まあ、もうどこ国を越えてもそういうところだよっていうことですね。今ね、それこそ学費は免除されてるっていう話じゃないですか。
免除じゃないのよ、学費は私が払ってるんだけど、うん、研究費から、学生を支援するお金をいただいているから、 お給料って形じゃないんだけど、うん、研究費の中から学生支援のためのお金をいくらかいただいていて、でそのいただいたお金から私は学費を学校に払ってるの。
あー、なるほどなるほど、うん、あ、じゃあ免除という形ではなくて、
はい、
まあ、その研究のこうそれこそサポートというか実験に加わったりとかサンプリングしたりとかってそういう、まあ、お仕事というかそういうこともしているからいただいているお金があるということですね。
そうですね。
結構聞いたらね、さ今日これから出てくれるローレンさんとかマシューさんっていう人たちもそういう感じで生活してたりもするっていうことですもんね。
そうですね。学生に2つのタイプがあって、一つはその研究をして論文を書くその論文コースの学生と、でこの学生たちはその研究をして論文を書くからその分その研究費からあの学生の支援のお金、お給料というとちょっと語弊があるけど支援するお金をいただいて学校に行けるんだけど、もう一つコースベースって言って講義をずっと取って単位を取って卒業するタイプの学生さんもいて大学院生もいて、そっちのコースベースだったら全部実費なんでね、学費も全部実費、
それぞれがあるってことなんですね。
そうなんです。
それではこの後カナダアルバータ大学のローレンさんとマシューさんのインタビューをお送りします。
トカチウーマンフロンティア。
カナダからこうズームでつないでやるんですけれども、カナダのアルバータ大学に留学中の久富里子さんとそのお友達のローレンさんとマシューさんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。お二人の自己紹介をしてほしいと思っているので、ローレンさん。
Hi, I'm Lauren Engelking. So I grew up and was born in Calgary, Alberta, Canada. And then I moved to Edmonton, which is also in Alberta, in 2014. And then I did my Bachelor's of Science in Animal Science at the University of Alberta. And then I started my PhD program in Dairy Science in 2019.
お一人目なんですけれども、そのローレンさんはカナダのアルバータ州のカルガリー出身なんですけれども、アルバータ州の中では結構大きな町、100万人を超える大きな町ということで、そこの町出身で2014年にアルバータ州立大学、そのアルバータの大学の方に入学して、その後そのそこを卒業してから2019年アルバータ大学のデイリーサイエンスの大学院に進んで、で今は博士課程の学生さんですっていうことで、ね、でもその飛び級されて、
うん、そうそう、最初ローレンは2019年の時点ではその私と同じ修士課程の学生だったんですけど、博士課程の学生に飛び級する試験があって、でその試験に合格すれば博士課程の学生にこうスイッチすることができるんだよね。
その2年間過ごさなくても。
そうそうそうそうそう。だその修士課程の途中で試験を受けて博士課程の学生にそのトランスファーした飛び級した経緯があって、うん、今は博士課程の学生をしています。
うん、はい。で続きましてマシューさん。
My name is Matthew Burdick. I grew up in Kansas City, Missouri, in the United States. I received my bachelor's degree from the University of Missouri in 2019 in animal science. I moved up to Edmonton, Alberta in December of 2019 and began my master's program, which I'll be finishing this summer.
マシューさんはですね、アメリカ出身なんですもんね。アメリカのミズーリ州というあの中西部、真ん中から西の方ですね、中西部の地域の出身で、カンサスシティという町にの出身なんですけれども、そのミズーリ大学ってその地元の大学っていうのかな、地元の大学のアニマルサイエンスの学部を卒業して、で2019年の12月にエドモントンに来たということで、その2019年の12月からアルバータ大学の修士課程、久富さんと一緒ですね、修士課程の学生になって、でこの夏ですね、2021年のこの夏修士課程を修了する見込みですということで、久富さんがカナダにアルバータ大学に入って数ヶ月後に彼が来たっていう感じですね。
そうですね。
お二人に質問したんですけれども、そうなぜこう専門にね、酪農だとか乳牛栄養学っていうのを学ぼうと思ったんですかっていう質問をしました。
And I just follow the whole world of dairy science and dairy science nutrition. I've always been really interested in the metabolic side of it, as well as the physiology and the nutrition and how they all tied together.And then I approached Dr. Masahiro Oba at the end of my undergrad and told him I was interested in graduate studies. And then from there, I just continued on. I really love working with the cows because I think they're like big puppies.
ローレンさんはですね、その先ほど久富さんがね言ってたように、そのすごい優秀だということで、こう世界のデイリーサイエンス、 に興味が湧いて、大学ではね、その代謝学とか生理学とか栄養学に興味があったから、そういうことを勉強したいと思ってこの大学に来られたそうで、でちょうどそのアルバータ大学の大学にその大場教授という日本人の教授さんがいらっしゃるそうなんですけれども、その大場先生っていうのはもう日本にもこうセミナーなどでよく来日されている方で、北米の乳牛の栄養学のもう第一線で活躍されているような先生なんですけれども、その先生の元でこう大学院の研究をもっとやりたいなっていうところで、そこの研究室に入ったっていうこと ですっごい牛が好きな女性で、牛は大きな子犬みたいっていうぐらいこう可愛いっていう感じのことを言ってましたね。
じゃあ、NEXT、マシュ。
I began working with dairy cows during my undergraduate degree, just like Lauren. I worked at the University of Missouri's dairy farm. From there, I was relied upon kind of like a student manager there in that position. So I did everything on the farm from breeding cows to herd health checks to mixing feed and helping with hay production. So that really got me interested in working with the cows and being involved with them.
マシューさんはですね、なんと大学時代に大学の農場で働いてた学生マネージャーということで、大学の農場で働いていたそうで、で農場の仕事をまあいろいろ責任持ってやらせてもらってたそうで、人工授精だったりとか、あとまあ牛をね見る健康チェックをしたりとか、餌を作って餌をこう与えたり、あと牧草収穫などを手伝ったりとか、本当にいろんなお仕事をされてたそうで、まあそれを通じてこう牛の仕事をするのが本当に楽しいな、好きだなっていうふうに思って、そこで牛と関わることが楽しくって、でそれでもっと学びたいという思いがあって、でこの大学に来たっていう感じなんですもんね。
そうです。
で久富さんはなぜこの乳牛栄養学というのを学ぼうと思ったんでしょうか。
そうですね、なんかもともとはそのどちらかというと、私はその勉強をしたいっていうよりは、その いつか北米に行って住んでみたいなと思ってたし、北米の酪農はやっぱりたくさんね、北米から情報が日本に流れてきたりするから、なんか北米の酪農現場の状況をその体感したいじゃないけど、そういう思いは結構若い頃からあって、でもなかなかそういうチャンスもないなと思ってたんですけど、北海道で働いてる頃にたまたまなんだっけ、北米の研究者がセミナーしに、酪農関係のセミナーしに北海道に来た時に話をしてたら、その北米の大学院にはそうやってその研究費の中から学生のお金を支援して学ぶチャンスもあるんだよっていう話を聞いて、あ、そっか、なんかそういうことがあるんだったら、そのね、留学するってすごい全額お金を払ってすごい高い経費がかかって、ね、たくさんお金がいると思ってたけど、チャンスが広がるなと思って、それからいろいろ考えて、最初はなんかアメリカの大学院に行きたくて勉強してたんですけど、まあなかなかその入学するための英語のテストの点数がなかなか届かない、伸び悩んじゃって届かなかったりしてて、いろいろやってるうちにご縁があってアルバータ大学に来ることができました。
久富さんの大学時代、帯広畜産大学に通ってた時代って、その時に専攻してたものと今とってやっぱ違いますよね。
まあ、その時は私酪農経営学の研究室を卒業してるんで、
はいはい、
その乳牛の栄養云々とか飼養管理云々っていうのは本当社会人になってからなんか授業でも大学の授業でも習ってたんでしょうけど、私あんまり真面目な学生じゃなかったんで、先生たちに申し訳ないんですけど、だからその身を入れて勉強したのは社会人になってからですよね。
まあそれでより興味が湧いたっていうことですよね。そっちの部門に、その乳牛栄養学とかそっちの方に興味が湧いたのはお仕事を始めて、それこそ酪農現場に行くような機会が増えてっていうのもあったから、もうもっと学びたいし、いろいろ知りたいみたいな気持ちがあったっていうことです
ね。そうそうだね、そう、それはすごくあります。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm になってます。
この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA アショロから日本一大きなフキ、ラワンブキの紹介です。ラワンブキとはもともとアショロ町のラワン地域に自生しているフキで、現在は資源を絶やさないよう畑での栽培面積を増やしています。大きくなると高さ3メートル、太さが10センチ以上に育つ日本一大きなフキです。大きく成長する原因は学術的には解明されていませんが、フキの突然変異、アショロ町の気候、火山灰による土質、オンネ島を源流とするラワン川の成分が影響しているなど、複合的要因によりアショロ町でのみ大きく育っていると考えられています。またラワンブキは2001年10月に北海道遺産に選定され、苗や種のアショロ町以外への持ち出しは禁止とされていますので、アショロ町以外ではどこにもない貴重なフキです。ラワンブキの味ですが、爽やかな山の風味とシャキシャキした食感、そして一般に流通している山ブキに比べてアクが少ないのが特徴です。またカルシウムやマグネシウムなどのミネラルが豊富で、さらに食物繊維やポリフェノールも含まれていますので、健康食材としても期待されています。ラワンブキはアショロ町の特産品として6月上旬から7月上旬に収穫されます。これから収穫期を迎えるアショロ町特産のラワンブキ、現在収穫したての旬の生ラワンブキの地方発送の予約受付中です。 3kg 入り1600円、 5kg 入り2500円、 10kg 入り4800円で、送料とクール代が別料金となります。6月10日以降から順次発送を予定しております。アショロ町で育った旬のラワンブキをぜひご賞味ください。ラワンブキのお問い合わせご注文は A コープアショロ店電話 0156-25-4321 までお願いします。 JA アショロから日本一大きなフキ、ラワンブキの紹介でした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 疲労からのお知らせです。疲労町では新規就農希望者を募集しています。現在疲労町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを疲労町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町疲労町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 疲労内の疲労町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。疲労町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広からのお知らせでした。私自身もですね、疲労町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の疲労町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。